刻は間もなく11時13分。今日の生活情報はもちろんこちらです。
9月場所まであと4日。最近の各界の動き。ということで本当にありがとうございます。
いいえ、もうベストタイミングでございます。ありがとうございます。
そうですね、あの去年の7月だったか、はい、スーさんと一緒に対面で、はい、相撲の話をして、あの満身創痍の大横綱白鵬が全勝優勝しましたと、はい、そこまでお伝えして、はい、その後白鵬は引退しました。
そうですね。
で、あれからですね、大相撲の世界、だいぶ景色が変わりました。
そうでしょう。白鵬がいなくなって。
そうなんです。で、一人横綱になった照ノ富士、はい、あの、序二段から這い上がってきた人ですけれども、はい、何しろやっぱり大怪我をして上がってきてますから、もう膝の負担がかなり限界に近いところに来ていて、はいはい、強い格が違うんだけど、ちょっと、もう盤石ではないぞというところになってきたんですね。
なるほど、辛い、それは辛いですね、はい、
でその下の力士たちが、うんうん、これがまた群雄割拠と言いますか、はい、個性的な力士たちがひしめき合ってしまって、うんうん、お互いの星の潰し合いっていうんですか。
おー、なるほど。
そういう状況で、はい、力が拮抗してるんですよ、うんうん、だから毎場所毎場所後半戦なんか特にね、相撲が面白くて面白くてたまんないんです、
はい、
この人とこの人の組み合わせ、あの人とあの人の組み合わせってなっている状況、うんうん、ただこれは言い方を変えると突出した力士がいないとも言えて、
なるほどね、
はい、みんながまだ不安定、うん、そんな状況なんですよ、
はい、
でちょっとこれコロナ禍の大相撲少しだけ振り返らせてもらいますけども、あらゆる分野の催しと全く同じだと思うんですけど、はい、この2年半コロナに苦しめられて、コロナと一緒にもう試行錯誤してきた大相撲界だったんですけど、うん、ちょっとプロレスもそうでした。どうでしたか。
そうでしたね、うん、結構やっぱり選手の欠場がものすごく相次いで、
そうですか、
当日にカードが変わるっていうのはすごく多かった。
あ、やっぱりそうなんだ、うん、あと感染対策も相当ですか。
そうですね、一席ずつ開けてとか、うん、もちろんマスク、あと歓声が出せないです。
あ、声援は禁止。
そうです、はい、
あ、
声援禁止です。
で、
飲食も飲み、喉が渇いた時に飲むの以外は禁止、
水分補給以外はダメ。あとじゃあその選手たちはどうでした。選手の感覚を取るとか、
まあ、どうしても体がぶつかるものなんで、
もう密着の競技だからね。
そう、そこは、まあ、出てきた時にマスクをしてるとかっていう時期もありましたけど、うん、はい、まああれだけくっつくとね。
そうなんです、はい、でその前の検査っていうのは今でももちろん欠かせないですけれども、ね、はい、今ね大相撲ようやくお客の制限がほぼなくなりました。
あ、そうなんですか。
ほぼなくなりました、ね、うん、はい、でお酒も席で飲めるのが一人一本まで解禁になってます。はい、で出稽古巡業も再開しています、はい、ただしやはり声援は禁止で、マスクして拍手のみの応援だから、はい、私朝から行ってますんで、もう一日行くと手のひらがもう痛がゆいの、拍手しすぎで、ね、そんな状態なんですね。、はい、でこの感染対策は大相撲の世界も多分当分は解除されないだろうと思います、うん、というのも7月の名古屋場所が、はい、これなコロナ場所っていうぐらいすごかったんですよ、うん、プロレスの世界と同じだと思うんですけど、はい、地方場所だったもんですから、地方場所は宿舎でみんな一緒なんですよ。
あ、
だから一人出たらもうみんな部屋が球場になっちゃう、
うん、そうか。
これね、人数がすごくてですね、結局43の相撲部屋のうち13の部屋が休場しました。人数にすると174人。
あ、濃厚接触者だらけってことだ。
そうです、部屋全体が休場になっちゃう、一人出ただけでもね。
うわ、
でこれね、全体の3割の力士が土俵に上がれなくなったという、うん、特に13日目は幕の内で18番の取り組みがあったうち、まあ、どちらかが休場してしまって7番成り立たなかったから取り組みスカスカでした。
そんなことがあるんですね。
あったね。
初めてですよね。
初めてです。ですから毎日毎日その中継でね、はい、ニュースで、
うん、
今日はどこどこの部屋が全休ですっていうねのを聞くのがね、うん、私のちょっと恐怖に感じるぐらい怖かったです、
うんうん、
はい、で、まあ、コロナ禍になってから2年半もう無事に15日間終わりますようにっていう、こう祈りをね、
捧
げるのが始まりっていうのがもう私も心の中でそうなってしまったんですけども、はい、そんな中でちょっと独断で注目力士をピックアップさせていただきますが、
はい、お願いします。
これなんといっても心で育ててきた石浦、
はい、石浦、
はい、
石浦
覚えていらっしゃいますか？
もちろん覚えてます、はい、あの一番最初に紹介していただいた頃は、はい、まだまだなんですかね、若くておぼこい感じだったのが、はい、まあ体もしっかりして
ものすごい筋肉でね、
すごい体になってる。
170センチ前半のね、これ小兵なんですけどね、はい、実はですね、スーさん3月場所で頸椎首を大怪我をしまして、うん、5月と7月は全休してるんです。でとうとう幕下まで下がってしまいました。
そこがお相撲はそうですね、シビアですよね。休むと、
はい、下がりますから、うんうん、でも休まないわけにいかないです。首大事ですから。もちろん番付には載ってるんですが、今場所も出場はちょっと私もまだ本当のところは分かりません、
はい、
で、あのスーさんはこう理解してくださると思うんですけど、大好きな力士がいない土俵がどれだけ寂しいか、
うんうんうんうん、
そう分かってくださいますよね。
あのなんとなく分かります。
なんとなくですか。
あの、はい、あの私なんとなく箱推しなんで、どの選手がどうっていうよりも
箱推しなんだ。
そうなんですよ。
箱推しって何？
団体ごと推すとか、
じゃあ部屋ごと推すってこと？
そうですそうです、部屋推しみたいな。
宮城の部屋全部推すぞ、
推すみたいな、そういうことなんで。
すごい偉い。
だからそうするとなんかみんなみんな楽しそうでいいなっていう人。
違う、私と
でも
私個人だから、
個人の選手で応援してる選手ももちろん各団体に気になる人もいますけど、うん、私がすごい好きなあのところはもう箱推しなので。
じゃあ例えばその箱が全部いなくなったら、
そしたら大変ですよ。
そういうのが7月起きたわけだから、
そういうことですよね、うん、超ショック
ショックでしょ。
それはスーパーショック。
私はもう何ヶ月もショックな状態が続いてるんです。
そうですよ。
だからこそね、
いきなり分かったぞ
分かった
いきなり分かった
でもだからこそ私はもう心で育ててきた力士は、はい、いない間はもう心で土俵を守ってますから。
さすが。
そうですよ、
心で育てる
っていうのね、待ち続けるのが本当のファンですから、
うん、まあ、そういう状況なんです。本当そうだよね、うん、好きになったり嫌いになったりとかこう、まあ、そんなことじゃないですよね。
言おうと言いまいは私は待ちますよ
ね、
はい、
さすが鏡、
ね、ちょっとスーさん ね、
はい、
あのねウクライナ出身の力士を紹介したいんですけど、シシって言って、はい、ね、ちょっと顔がね、あの、はい、写真持ってきましたこういうね、はい、顔なんですけどね、
はい、ウクライナの方、うん、
あのウクライナザポリージャ出身です、
はい、
原発のある、
はい、
で初土俵が2年半前で、うん、身長が191センチ165キロ25歳、うん、今場所は幕下11枚目なんです、うん、まだ幕下ですけどね。でお客さん少ないんですよ幕下の取り組みって。そうだよね、でもね彼のウクライナ出身ってアナウンスされると、うん、拍手がものすごい大きいの。
泣いちゃう
本当に大きくて、うん、私もそれを聞いた時ね現場でね、うん、胸がいっぱいになりました。
ねえ頑張れ頑張れ、
うん、それからね5月にこのウクライナのシシとロシア出身のローガという有望な力士同士が対戦したんだけども、はいはい、その取り組みを見て本当に思ったのは土俵の対戦にはルールがあるんだぞってこと、うん、で終わったら2人とも尊重し合って礼をするっていうこと、
うんうん、
だからいろんな国からいろんな人がね、はい、集まってくるこの大相撲が開催できる幸せをね、うん、本当に感じたの。
平和じゃないとできないからね、
うん、できないから、うん、ちょっとその獅子をね有望な力士です。相撲を覚えていけば
どういう字書くですか獅子。
このねこういうね獅子の獅にねあのお獅子の獅子に獅子舞の獅子に
司が、
司が子供じゃなくて司が獅になってます。獅子という名前です。入間川部屋ですね。
頑張れ獅子さん、
うん、それがもう一人、
はい、
時間があれば
もちろんです
ありますか。ご存知王鵬。
王鵬、
王鵬あの大鵬さんの、はい、お孫さん、納屋四兄弟の三男。
納屋四兄弟のうち三人がお相撲さんなんですよね。
すはい、この王鵬は三男か、
はい、
三男ですね。で長男は
プロレスラーです。
そうですね。
先週は大これね今ちょうどね今シュ
ウペイページが開かれているこれ。
どういう方？先週は大仁田さんと名古屋で爆破やってましたね。電流爆破やってましたね。
この金髪の方が お兄様なの？
2メートルはい。こちらであの電流が流れてるところの上に人を落としてますね。はい。
本当に煙が舞い上がってる。
ね、はい。この納屋さんもすごい今こうぐんぐんぐんぐん、
あそう、
はい、強くなってってると思います。
活躍してらっしゃるの。
はい、幸男。
幸男って名前なんだ。
納屋幸男。はい。
あそうです。で、あその三男王鵬も今も幕の内にようやく定着しそうかなというところ。
はい、なるほど。すごいお家ですよね。だって、うん、大鵬の孫であり、はい、高 藤力の息子ってことでしょ。
そうです、
もう遺伝子大渋滞ですよね。
で体も大きいしね、うん、だから素質十分なんで、あとはもうがむしゃら感、ものすごい闘志むき出し感、うんうんうん、そういったものがあれば当然強くなりますよ。
まだそれはないんですか、がむしゃら。
時々あれどうしてもっと攻めないんだろうって思う時がある。なるほど。あとはまあ手の使い方とかね、うん、そういう技を磨いているところ、う
ん、育ちがいいんだよ多分。あ、
そうかもしれないですね。
生まれたのいい豊かな愛情豊かなお家で育ったりするから、そんなにグイッといけないのかもしれない、ね、
長男さんもそういう方。
大きくは語れませんが、でもだんだんどんどんどんどんこうすごい、うん、最初に私が見た時よりは、はい、もう1年半2年前ぐらいかな、だけど全然今違いますもん。
あ、
すごい輪郭がくっきりしてきてるし、うん、目立ってきてますね。
あ、本当に、はい、だからいろいろ人によって時間がかかる人もいますからね。
そうですよね、うん、そうなんだ。
そうなの。
22歳まだ、
うん、でね、ちょっともう一人、豊昇龍の、
はい、
豊昇龍って人覚えてます？この人も私以前、
はい、前紹介してもらった。
これは朝青龍さんのおいです、はい、
そう
です。この人はね、その王鵬関とはねちょっと対照的というぐらい、はい、ものすごいもう闘志むき出しで、
うん、
狼のような立ち合い、足腰の良さ、スピード、うん、本当に面白い力士。指一本で残るからね。
てか
足です
ごくわかる。
わかります。
顔にその闘争心が出てるし、うん、そっくり。
やっぱね、相撲とか格闘技はそういう気持ちが大事なんです。
わかる。
これ失ったらダメなんですね、
う
ん。
そうですよね。
うん、で今場所ね、新関脇に上がりました。新関脇っていうのはその上は、うん、関脇の上は大関ですから。
すごいじゃん。
うん。あとだから彼は冷静さと、ま、あのうまさをね、
うん、
身につけたら確実に大関になりますよ。もしかしたらその上もいけると私は思いたい。
ちょっと5年後が楽しみな。
5年後ね。
ね。
うん。
ね、力士ですね。
5年もっとそんなかかんないと思う。
3年とか2年ぐらいいける。
そうですね。そんな感じ。
すごいな。だとしたら20代じゃんまだ、
ね。20代ですよ。
はあ、モンゴル、ウランバートル。いや、全然やっぱ顔の闘志が違いますね。
ね。
顔で負けちゃう。
顔で負けるね。でもまあそんないろんな個性のある力士たちが上位戦をひしめき合ってますので、はい、ぜひご覧いただきたい。まだまだ紹介したい力士はありますけども、時間いっぱいです、
はい、
ここで引き下がります。
ありがとうございました。
9月場所も誰が優勝するか分かりませんので見てください。
皆さん見てください、長峰さんのために。
ありがとうございます。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。